改めて皆さんおはようございます。朝晩がね少し涼しくなってきましたかね。もうずっと暑いんじゃないかとちょっと諦めてましたけども、やはり少し季節が進んでね、まだまだ昼間暑いですけども、ちょっとほっとしております。僕はとにかく暑さがダメですね。暑い時はもう生きてるだけっていう感じが、はい、それ以外のことを考える余裕がない。本当に、まあでもこの暑さの中もね守られて、感謝であります。収穫の秋に近づいてるなという感じでありますけども、さて今日はイエス祈るというテーマでお話をしたいと思います。まあ、このシリーズもだいぶ佳境に入ってまいりましたけども、イエスが祈った記録というのがですね、どれぐらいあるか皆さん、お分かりになりますかね。まあ、当然福音書の中にいろいろ出てくるわけですけれども、まあ、正確に祈ったと書いてあるところ、あるいはまあ明らかに祈ってたであろうというその場面ですね。まあ、福音書は同じ記録、同じ出来事を違う人が書いてたりするので、同じ場面であろうというものを一つと考えているとですね、私調べでは9箇所あるんですね。9箇所あります。まず最初はですね、イエスが洗礼をお受けになった時ですね。この洗礼を受けたという記事は4つの福音書に載っておりますけれども、ルカ福音書には民衆が皆洗礼を受けてイエスも洗礼を受けて祈っておられるとって書いてあるんですね。この洗礼をお受けになった時に、天が開けて、これは私の愛する子という声が聞こえたということはよく知られてますけれども、その前にねイエスが洗礼を受けて祈っておられたという記録がまず出てくるんですね。で、おそらくこれが最初のイエスの祈りの記録だろうと思います。でその後荒野の誘惑に遭われるわけですけれども、もちろん荒野の誘惑は祈りに行かれてるわけですから、それも加えるべきかとは思いますけれども、今日はその荒野の誘惑は外してですね、その次に実は何度も出てくる表現があるんですね。それが一人で静かなところで祈られたというこの記録が、これは後でもう少し詳しく見ていきますけれども、実は何度も出てまいります。でマルコ福音書6章の46節には、群衆と別れてから祈るために山へ行かれたと書いてあります。常にこう群衆に囲まれておられたイエスですけれども、一仕事終わってというか、病の人を癒して、あるいは福音を語った後ですね、山に行かれて、要するに弟子たちと離れて一人で静かなところで祈られたという記事が何度も出てまいります。それからもちろん主の祈りですけれども、主の祈りをお教えになった時に、これもルカ福音書ですけれども、イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちも祈りを教えてくださいと頼んで、そして弟子たちに対して祈る時はということで、いわゆる主の祈りをお教えになるわけですね。つまり主の祈りをお教えになる前にイエスは祈っておられたということですね。弟子たちはつまりおそらくですけれども、イエスがよくよく祈っておられるその姿を見て、イエス様、私たちにも祈りを教えてください、いつも祈ってらっしゃいますけれども、どのように祈ったらいいのか教えてくださいというですね、つまりイエスの祈りの姿勢がこの主の祈りを聞き出す、そういうことの背景にあったんじゃないかということがわかるわけですね。そして4番目はですね、当然最後の晩餐なんですけども、ちょっと順番が、最後の晩餐はもうちょっと後ですけど、順番ちょっと取り違えてますが、最後の晩餐の時に、これは先週お話しいたしましたけども、 杯を取り感謝の祈りを唱え彼らに渡して言われたと、まあ、これ水越しの祭りの時に、イエスが、まあ、食前の祈りですね、感謝の祈りをそこで唱えて、パンや杯をお渡しになったということが記されております。これちょっと順番は前後しますけれども、子供のために祈られたということも記されていますね。その時イエスに手を置いて祈っていただくために人々が子供たちを連れてきたと、子供たちがイエスのところに連れてこられたということは、つまり常日頃からイエスは子供たちを見ると手を置いて祈っておられたということがわかるわけですよね。ですからイエス様が来られたというと、親たちは子供を連れてイエス様どうぞこの私の子供のために祈ってくださいと言って、イエスはおそらく子供の上に手を置いて祈られたんだろうと思いますね。それから変貌山ってね、イエスの姿が変わって、そして、モーセとエリアが現れたというまあ、奇跡的な出来事の時にも、実はイエスは祈っておられたと書いてあるんですね。イエスはペトロ、ヨハネ及びヤコブを連れて祈るために山に登られた。だから本来は祈るために山に行かれてる。だからそのモーセとエリアと打ち合わせするために行ったというよりも、まあ、いつものように山に登って祈られた。ただこの時は一人ではなく、ペトロとヨハネとヤコブですね、この弟子の中の代表的な3人を連れて山の上に行ってお祈りになった。で、祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いたというですね、イエスの姿がこう変わった、変貌したということで、まあ、変貌山と呼ばれているわけですけれども、この出来事も実はイエスの祈りがそのきっかけになっているというかね、そこから始まっているということがあるわけですね。それから大祭司の祈りと呼ばれている箇所があります。これはヨハネの福音書の17章なんですけれども、これはイエスご自身の長い祈りの記録です。イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われたというですね、天を仰いで言われたということは、まあ、祈られたということですけれども、この後で詳しくお話しますけれども、まあ、イエスの祈りの言葉の、まあ、長い記録としてはここが一番長いです。まあ、もちろん主の祈りはありますけれども、主の祈りの何倍も長いお祈りの言葉がこの17章に記されております。そして、まあ、有名なゲッセマネの祈りですね、十字架に疲れる前にオリーブ山にありましたゲッセマネというところでイエスが祈られた。まあ、皆さんもここは私も何度もお話ししているのでご存知だと思いますけれども、最後の晩餐の後で弟子を連れてゲッセマネの園に行かれ、まあ、一人少し離れたところでお祈りになった。その時に父よ、できますことならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願い通りではなく御心のままにと三度祈られてね、この、まあ、まさに祈りの格闘をなさったということが記されていて、そして最後はですね、この十字架上の、まあ、これは祈りというか叫びですね、3時にイエスは大声で叫ばれた、まあ、この絶命する直前ですけれども、エロイエロイレマサバクタニ、アラム語ですけれども、これは我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかという意味であると、まあ、これは祈りというよりも叫びですけれども、まあ、父に向かって叫ばれたこの叫びの祈りであります。他にもイエスが祈ってであろうという箇所はもちろん散見されますけれども、まあ、おそらくこの9箇所が代表的な箇所かなと思いますね。まあ、つまりこの福音書にはですね、何度もこのイエスが祈ったという箇所が記されているわけですね。で、なぜイエスは祈ったのかと。で、イエスは神の子であり人となられた神なわけですから、祈りなど捧げる必要はないんじゃないかと、もう、まあ、言ってみれば神様とは通過なわけだから、別にお祈りしなくても全部このテレパシーじゃないけど、自分の気持ちも分かってるし神様はご自身なわけだから祈りなんかしなくたっていいんじゃないかと、思われません、別に祈らなくたって全部分かってるんだから、 祈りとは神に捧げるものですからね。もちろんイエスは人とはなられているけれども、そもそも神ご自身なわけだから、そのなんかちょっとね、違和感があるわけです。でも一方でこの祈り、イエスの祈りというのは、イエスはもちろん神の子であり人となられた神だけれども、完全に人となられた、つまり神とのコミュニケーションを遮断されたということを表している証拠だと思うんです。フィリピ書の2章にあるようにですね、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられましたと書いてあるんですね。だ、この人間と同じものになったというのは、そもそも神であった方だけれども、私たちと同じように、神様とかに語るためには祈るしかないという、ね、黙ってても神様の思いが全部わかり、こっちの気持ちも伝わると、あるいは普通に喋るように神様と喋るというようなことはない。私たちと同じステータスで、とにかく祈るしかない。で、神の声が、まあ、聞こえることもあるかもしれないけど、ほとんどそういうことはない。だからイエスがこの先ほど挙げましたようにね、その生涯において繰り返し繰り返し祈ってらっしゃるっていうのは、私たちと同じ、もう祈るしか神とコミュニケートできない、そういう姿になられていたということの証拠だと思うんです。祈りとはイエスが人となられた証拠なんです。で、そもそも神であられた方が神のもとから離れてるわけですから、祈らずにはいられないわけですよね。もうそうするしかないとするならば、もうその祈ることで、とにかくこの神に思いを伝え、神の思いを受け取るという、もうこの唯一のコミュニケーションですからね。全然その知らないんであればね、ちょっと変な言い方ですけど、全然神様なんて知らないんだったらお祈りなんかしないでしょ。お祈りする必要もないし、でもそこに間違いなく父なる神がおられて聞いておられるということが分かってるから祈るわけですよね。もう祈らざるを得ない。だからこの先ほど、まあ9箇所って言いましたけれども、常に祈っておられた、もう 祈りなしにはイエスはその交渉外を歩まれてないということです。なぜならばヨハネ福音書に自ら言っておられるように、私は父のやりたいことをやってるし、父の言いたいことを言ってるんだと。だからこの父との関係が、そのミニストリー、イエスの働きの土台だから、それを支えるのは祈りですから、とにかく祈っておられたと。だからそれがイエスの祈りの理由なわけです。そして特にね、さっきも言いましたけれども、この一人で静かなところで祈っておられた。もちろん大勢の人たちの前で祈られたということもありますけれども、もう時間を惜しんで人々のために祈ったり語ったりもされたけれども、もうそれ以外の時間はすぐにこの群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになった。山って言ってもですね、ガリラヤの周りってね、そんなに高い山はないです。はい、まあ丘のようなところですね。でも誰もいないところに向かってお登りになって、夕方になってもただ一人そこにおられた。ずっと一人で祈っておられたということですね。またルカに福音書のルカの5章の16章16節には、だがイエスは人里離れたところに退いて祈っておられた。だ、誰もいないところ、邪魔されたくないわけです、一人の祈りを。またイエスは祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされたと書いてある。まあ、一晩中祈られてる。まあ、実はこの後で、 十二弟子を指名したっていうことが書いてあるので、おそらく十二弟子を選ぶために一晩中祈られたんじゃないかと思いますけれども、だからもちろんこの人々のために祈り、もちろん子どもたちのために祈り、祝福を祈っているけれども、でもイエスが一番大切にされたのはこの一人で静かなところで祈るということ。どうやったら邪魔されないで一人で父なる神と語り合うかですね。まさにこの一人の祈りというのは父なる神との二人だけの交わりの時、だから祈りというよりもこの父なる神との交わりの時だったんだろうと思いますね。そしてその祈る姿はイエスと父なる神との久しさの象徴だ。弟子たちはそのあまたイエス様おらんなと、おそういえば山に登られたよとかね、あれどこ行ったのイエス様、また祈りに行かれたよ、またかみたいな、探してこいよみたいな感じでね、そういう記事もありますね。もうイエス様は、ちょっとでも時間があったら一人で祈りに行く、皆さんどうですか、ちょっとでも時間があったら一人で祈りに行きますか、苦笑い、私も苦笑いですけど、ちょっとでも時間あったらね、なんか他のことしたいなと思いますけど、イエスという方はそういう方だったという、まあ、もちろんその交渉外の間ですけれども、人と一緒にいるときには人のために祈り、病気を癒しね、また神の国を語る、でもその働きが終わったら一人でとにかく山に登って誰もいないなというところで静かに父と祈る、時にはそれは一晩中弟子たちが呼びに行かなければならないほど弟子たちが離れ、群衆から離れて、でもそれが必要だったんですよ、それがイエスの働きの基本だったんです。神の子であってね、神であった方、神である方ですけれども、でもその全てを捨てて私たちは同じ人間になられているから、このどれだけ父と親しく過ごせるかということがイエス自身の信仰の土台であったし、イエスの働きの土台だったんです。ここにこのイエスの祈りの姿勢というものがあるわけですね。これをね、こうやって読んでいくと、もうめちゃくちゃ反省しますね。イエス様が神の子でありね、罪なきあのイエスが、もうちょっとでも時間があったら静かなところで祈ってるんですよ。まして我々が祈らずにおられるだろうかと、我々神様のことほとんど知らないし、神様の御心は全然分かってないのにほとんど祈らないと、神様多分見ててお前大丈夫ってこう、イエス様も君らあんまり祈らんでようやれるなって多分言ってると思いますね。まあでもそれぐらいこのイエスにとって祈りは大切なものであったということなわけですね。またイエスは祈りについていろんなことを教えてくださいました。実はそれはね、もう話せば長いことですけれども、まあ、代表的なことをお話しすると、まずね、神をお父ちゃんとアッバと呼んでいいよって言われたんですね。まあ、これは当時のユダヤ人にとっては、もう信じがたいことです、ね、そもそも神の名をみだりに唱えてはならないという十戒がありますから、神を、ヤーウェという、まあ、綴りですけども、あれをわざわざアドナイと呼び換えるぐらい神様の名を呼ぶことを控えてた民族ですよ。なのにイエスは、いや私たちのお父ちゃんと呼べよと、パパと呼べ、いやパパなんだよと、そう言われたんです。まあ大臣たちはびっくりしたと思います。特に立法学者はね、何を言ってんだこいつはと、神を冒涜してると。でもイエスにとっては本当にお父さん、パパなわけですね。一番人親しい方だから。だからこの主の祈りの冒頭ね、天におられる私たちの父よと ギリシャ語ではパーテルイモンなんですね。パーテル、パパ、天におられるというのが言語なんです。アラム語だったら多分アッバ、天におられるだったと思いますね。お父さんと呼びかけなさい。もうそこでこの祈りの対象と私たちの距離がぐっと縮むわけじゃないですか。神様って言うとなんかね、矢をよろずの感じしますけど、お父さんですから人格がありますよね。私の本当のお父さん、お父ちゃん、お父ちゃん頼むわってですね、よろしくお願いしますじゃないですよね。お父さんだったらですよね。お父さんには違うでしょう。イエスはそういう教えられたんです。神はあなたのパパなんだ、お父さんなんだ、そう呼ばれたいんだと言ってくださった。そう呼ばれたい、そういう距離感でいたいんだと神様が思ってらっしゃる。君らの方から離れないでくれと。お父さんですから、我が子なんですね、我々はみんな。だからパパと呼んでくれと思ってるんだよと、それをイエスは教えてくださった。だからゲッセマネの園の時にも、アッバ父よ、あなたは何でもおできになりますと、アッバとパパと呼びかけて祈られているわけですね。そのことはパウロも自分の手紙の中で何度も言ってます。神をアッバと呼ぶことができるっていうことを、まあ、パリサイ派であった、パウロにとってはね、そういう驚異的なことだったんです。信じられないこと。でもイエスによって罪は許され、神との交わりが回復された今、私たちは神をアッバと呼べるんだよとですね、パウロは驚きの気持ちを伝えてます。それから祈りは誰かに聞かせるためのもんじゃないっていうわけですね。まあ、これはまあ私たちにとっては分かりやすいことですけども、当時のユダヤ人にとってそうじゃなかった。特にラビと呼ばれる人たちにとって祈りって聞かせるものだったんです。みんなに聞かせるもの、自分の宗教心をひけらかすためのものだった。それに対してイエスは違うと、あなた方祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。ご自分は一人山に登ってね、祈られました。イエスさんに家はありませんでしたから。でも君らには家があるだろうと、奥まった自分の部屋に入って戸を閉めて、隠れたところにあなたにおられる父に祈りなさいと、秘密の場所を作ってそこで祈りなさいと。父に語るんだから、お父さんと秘密の会話をするんだから、みんなに聞かれる必要はないでしょうということですね。そしてゲッセマネの園の祈りにあるように、祈りというのはもちろん私たちは何でも願っていいよと言われました、ね、何でも祈っていい、何でも願っていい。でも一方で祈りというのは父なる神の願いと合わせるためのものなんだ。三度祈られました、私の願い通りではなく御心のままに、あるいは主の祈りの中で御心が行われるようにと。私たちに私たちの願いがあり希望があるけれども、祈りの中でいや私の思いと父の思いは違うかもしれない、この思いのすり合わせが祈りの中で起こると。それは簡単な祈りじゃないかもしれないです。イエス様だって3回祈ってるわけですからね、決断するのに。イエス様3回ですから、我々3万回ぐらいやらなきゃいけない、もっとかもしれない。すり合わないですから、罪人の思いとね、神の思いはすり合わないから、それをすり合わせるために私たちは祈るんだ。御心に自分の気持ちと神の気持ちを一致させるために祈るんだよというふうに教えてくださいました。そして先ほどちょっと言いましたけれども、ヨハネの17章にイエスの長い祈りが記されてます。まあこれ本当はね全部読んだらいいんですけども、長いので読みませんけれども、その17章の中でイエスが言われている、願われているということが4つ出てくるんですね。最初は栄光を与えてくださいとイエスは祈ってます。でこの栄光を与えてくださいという祈りは、なんか、自分にが輝くように、自分が、人々の前で褒められて立派になって、称賛を浴びるようにっていうふうに、思いがちでも、そうじゃないんですね。ヨハネ福音書において栄光というのは実は十字架と復活のことなんです。 つまりこのヨハネの17章もうほぼ終わり、もう最後の晩餐の時ですけれども、イエスは父よ、いよいよ十字架と復活が近づきましたと、その時を私は受け入れますと言ってですね、この栄光を与えてくださいという祈りをなさっている。一節と五節になります。それからその後は弟子たちのために祈ってます。まず彼らを御名によって守ってください。自分は今からいなくなるから、自分がいないところで弟子たちは、つまり私たちはさまざまな攻撃にさらされてしまうんだ。誘惑がある、偽りの教えがある、だからどうぞ父を彼らを守ってやってほしいとイエスは祈ってくださいました。そして17節には、真理によって彼らを聖なるものとしてください、清いもの、神に喜ばれるものにしてくださいと、真理によって私たちが聖なるものになるように、罪汚れているものですけれども、そんな私たちが聖なるものになるようにとイエスは祈られました。そして最後に、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。イエスは父のもとから離れておられましたけれども、しかしその祈りにおいて父と一つだったんですね。私たちもそのように一つとなる、父と一つとなり、イエスを信じる者が一つとなるようにと祈られました。これが大祭司の祈りと言われているものでね、このイエスの最後の祈り、つまりイエスは私たちのために祈っておられるということです。今も、今もこの祈りを私たちのためにしてくださっている。そのようなイエスではありましたけれども、最後の祈りは届きませんでした。イエスの祈りに常に父は答えられました。あの最初のバプテスマのヨハネから洗礼を受けられた時に、イエスが祈っておられると天から声がして、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が聞こえたんですね。これが唯一父がイエスに語られた、この地上に降りられた、人となられた我が子に対する言葉でした。まあ、言ってみればこれは承認ですね、父なる神からの承認。あるいはあの5つのパンと2匹の魚の奇跡とか4000人の食事の奇跡の時に、イエスは、その与えられたものをのために、まあ、賛美の祈りを唱えてっていう書いてありますけれども、祝福の祈りを唱えた。そうすると父はその祈りに応えて、パンと魚を増やして、人々のお腹をいっぱいに満たされた。全ての人が食べて満腹した。そして残ったパンくずを集めると10人のカゴにいっぱいになったと。あるいはさまざまな癒しの出来事や奇跡の出来事もありますけれども、イエスの祈りにことごとく父は応えられた。それはイエスが父の思いをなさっていたからです。イエスがやりたいと思ってやったことじゃない。父なる神の思いと一つになっておられたから、その祈りに父は応えて来られおられたわけです。しかし最後の最後、最後の最後、まさにイエスは父の思いを、一番重要なその思いを受け入れられて十字架にかけられた。ずっとその父と親しく祈りながらその生涯を歩まれた。もう片時もそのまさにイエスの思いの中では父から離れることなくその生涯を歩まれたわけですけれども、最後の最後、十字架の上では、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ばなきゃいけなかった。つまりそれまでずっと祈りに応えておられた父ですけれども、最後はブツッと切れてるんです。最後にイエスの声は全く届かなくなった。それを十字架の上でイエスは実感しているわけです。なぜでしょうか。それは私たちの罪を背負われたから。その瞬間にイエスは、私の祈りは届かなくなったと。おそらく、まあね、そこであの闇が覆ったと書いてありますけども、イエスの心も完全に闇に包まれたんだと思います。これまでずっと アバ父よと祈り続けたけれども、もうアバ父とは読めない。だから我が神我が神と、ね、それまでは我が父ですよ、アバと呼ばれていたイエス様、我が神我が神、もちろんこれは詩編の22編の冒頭のところでありますけれども、我が神と言わなかった人が最後言ってるんですよ。最後にそれは私たちの罪を背負って見捨てられたからです。ご自分のためじゃありません、私たちのために見捨てられた、ね、実はイエスはこの世界でたった一人だけ本当の意味で父に見捨てられたんです。この瞬間、この十字架の最後の瞬間に、イエスは世界でたった一人だけ父に見捨てられた人なんです。ものすごいこれ逆説ですよね。あれほど父に等しかった方が最後の最後父に見捨てられてるんです。神に見捨てられてるんです。なぜならなぜ何のためでしょうか。それは私たちが見捨てられないためです。父よ彼らをお許しくださいと祈られた。彼らは何をしているのかわからないのですと祈られた。あの時は父よなんですね。でもここでは我が神なんです。そして私は見捨てられる、でも全ての人類が見捨てられることはない。この祈りの生涯を歩まれたイエスの最後、イエスは見捨てられ、私たちが父に見捨てられることがないようにその命を捨ててくださいました。なので私たちは決して見捨てられることはありません。私たちは我が神我が神と祈る必要はないんです。どんな状況でもアッバ、お父さん、パパと祈ることができる。そしてその祈りを父は聞いていてくださる。私たちの祈りが届かないことは決してありません。どんな状況であっても、どんなに私たちが罪深かろうが、どんなところで祈ろうが、父は私たちの祈りを聞いておられます。なぜならイエスがそのチャンネルを保証してくださったからです。イエスの十字架は私たちの祈りの絶対的な保証なんです。だから私たちは祈りの最後に何というか、イエスの御名によって祈る。だからイエスの御名によって重要なんですよ。呪文じゃないですよあれは。もうね、当たり前のように言ってますけど、そうじゃないんです。イエスの御名によらなければ私たちの祈りは父には届かないんです。イエスの御名が、いやイエスの十字架が私たちの祈りを保証してくれている。その生涯を祈りでご自分を支え、祈りで歩まれたイエス。そしてその歩みは私たちへの大切な道しるべでもある。私たちもイエスのように祈って歩まなきゃいけない。お祈りしましょう。天のお父様、今日はイエスの祈りについて共に学びました。福音書には何度もイエスが祈られたと記されております。神であった方、しかし人となられたがゆえに私たちと同じように祈らなければ父の思いを知ることはできなかった。祈らなければ一日たりとも生きることはできなかった。祈らなければ何をなし何を語るべきか知ることができなかった。主よ、私たちその事実を知るにつけ、本当に自らの祈りの足りなさを今覚えております。イエス様があれほど祈られたのならば、私たちはどれほど祈らなければならないでしょうか。常に一人で山に登り、静かなところで祈られたその姿を弟子たちは見ておりました。私たちもその姿に習うものとしてください。 人に聞かせるためではありません。父なる神と私たちを子としてくださり、また自らをパパと呼べと言ってくださるこのお父様と親しく語り合える、その恵みを台無しにすることがありませんように。そして私たちの祈りはイエスの十字架で叫ばれたあの言葉によって保証されていることを感謝いたします。私たちの祈りはすべて父のもとに届いています。どうぞ父の御心と私たちの思いを一つにしてください。祈りの中であなたが願っておられること、あなたが思っておられること、私たちに期待しておられることを知ることができるように、そしてその思いに応えるものとならせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。どうぞご起立ください。祝福の祈りをいたします。仰ぎ乞い願わくは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アメン。はい、これをもちまして、今日の、敬老祝福礼拝を終わりたいと思います。どうぞ周りの方とご挨拶なさってください。